はい、それでは、ルカによる福音書ですね、2章を開いてください。ルカの福音書の2章を開いてください。今日はね、長い箇所をね、ちょっとね、読みたいと思いますけれども、まず一気に読んでからですね、それからまた戻って一節ずつ見ていきたいと思います。ですね。ルカの 2章の21節から、8節まで、ですね。21節から38節までであります。じゃあ私がね、お読みしますので、皆さんついて、見ていってください。8日目が満ちて幼子に割礼を施す日となり、この幼子イエス様のことですね。幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つがい、あるいは家場との雛二羽と言われていることに従って生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたいていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福して母マリアに言った。ご覧ください、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語ったとあります。このようにして、ですね、読みましたけど、これいつものこの先ほど賛美した、このお生まれになった、場面ではなくて、その後のですね、読むと8日目に幼子が割礼を受けたとありますから、この生後8日、そしてさらに清めの期間とありますから40日間必要ですので、あれですね、1ヶ月ちょっとしてからエルサレムに、このベツレムから行ったという話になっています。でその後の話なんですけれどもね、でここに出てくる、人物、さまざまな人物がいましたけれども、その受け手はですね、ヨセフとマリアなわけなんですね。で特に子をイエスを産んだその母であるマリアの心が、この語られている箇所なんですね。先ほどですね、読んだところで、35節で、あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになりますってこうありますよね。このようにして、このマリアの心が、マリアの反応って言ったらいいでしょうか。この福音書の最初の方のイエス様がお生まれになる時っていうのが、 こう見えてくるものがたくさんあるんですね。まあ、聖書にはですね、このようにして、母親、聖書というよりもこう普通の話として一般的に言えますが、母親の子に対する思いってですね、まあ、いろんなことを物語っていくなって感じるんですよ。息子に対する心と思い、心ですね、そして思い、まあ娘に対してもそうですけどもね、この母親が息子に対する心と思いっていうのは人生そのものをですね、こうある意味で映し出しているような、まあ、この心の鏡に映されていくようなものなのかなっていうことを私は感じるんですね。まあ、父親って、まあ、もちろん息子のことを思ってますけれども、あんまり明かすことないっていうか、まあ、表現ができないっていうか、男ってあんまりなんか言わないじゃないですか。けれどもお母さんはもうなんちゅうかな、こう息子の姿が見えていくんですよね。だから客観的に他の人が聞いても、そのお母さんの話を聞くとですね、こう見えてくるわけですよ。ですね。例えば私の父と母あったらですね、あの私の父から私あの清正の話を聞いたらあんまり情報得られないんですけど、あの母から聞いたらですね、細かいことをこうずっとこう辿っていくことができるわけなんですよね。でそれが、まあ聖書でもですね、例えばあの詩編の箴言の最後の章が、賢い妻っていうんですか、しっかりとした妻っていうのがあるんですけど、やっぱり母親がですね、レムエルという王の、のことについて考えながら語っている、箇所なんですね。マリアの心を辿っていくとですね、このイエス様ご自身のことが、まあ、見えてくる面がこうあるわけなんです。まあ、ここ今読んだその前のことを、まあ、お話ししますとですね、まあ、ダビデの家系であるヨセフの許嫁、まあ、だから婚約していたわけですね。許嫁になっていて、その時に天使ガブリエルがやってきて、彼女が妊娠する、懐妊することを告知したんですね。でまだヨセフとの関係持ってないですよ。けれどもその子がイスラエルの望んでいるメシア、すなわち救い主ですね、キリストであることを伝えたわけです。ですね。で、男の人を知りませんのにっていうのにマリアは答えるんですね。でも、聖霊が身ごもらされるよって、身ごもる、聖霊によって身ごもるんだよ。で、このように、ガブリエルが語るわけなんです。で、そのお言葉通りになりますようにっていうふうに、まあ、マリアはすごい反応するんですね。けれども、ある意味でユダヤ人にとってはですね、でこれは、全く新しいことではないんです。でそれが分かるのが、預言者イザヤが紀元前の8世紀頃に8世紀に、この神から与えられた言葉、これがあったからです。でそれが実は先ほど朗読したイザヤの預言で7章の14節で、主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと、神は共にいるっていう意味なんですけれども、神が共にいるという名付けられる処女から、これ簡単に言うとですね、そのまま人であるにもかかわらず神が来られたんだよと、神なんだよということを表していて、それで9章、先ほど読んだところですね、9章を見るとですね、この力ある神とまで呼ばれている、この緑子がですよ、平和の君と呼ばれている、まあ、そのようになっているわけです。それでですね、このマリアがお言葉通りになりますようにと言って、次にですね、この親戚のエリサベツのところに行って神に賛歌を、賛美を歌ったんですが、ルカの1章の46節に、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を褒めたたえますと、彼女の心がこのように動いていってるわけですよ。そして、彼女が妊娠をして、まあ、結構臨月って言うんですか、このもう出産が間近になっている時に、よりによってっていう言葉を使っていいと思いますが、皇帝アウグストゥス、ローマ皇帝ですね、が、 全世界、その当時の帝国ですね、すべてに住民登録をするようにと、こういうわけです。今でさえですね、この結構お腹大きくしているお母さんに、その遠い出身地遠いかもしれないですよ、旦那さんのね。でも昔はロバあるいはラバに乗るわけですよ。結構遠いですよ、あのナザレからベツレヘムですけども、車だと何分ぐらいかな、2時間は2時間以上3時間ぐらいかな、うん、車でね、普通に、まあ、高速道路通るわけじゃないんですけども、かなり遠いところを乗って、そして行かなければならなかった。しかも、ベツレムに宿がなくて、そして、この家畜小屋って言っても、小屋って言っても木でできてなくて、岩洞窟なんですけども、そこに泊まって、それで海馬、あの生まれて海馬桶だから、もう何もないから海馬桶、ベッドもないから海馬桶に布でくるんだわけです。そしたら大きな印を持って天の御使いたちが、この天の使いたちがですね、この野宿していた羊飼いたちのところにやってきて賛美をするわけですよ。で宣言するんですね、あなた方が待ち望んでいる救い主キリストがダビデの町にお生まれになって、そしてこの印としては貝羽桶に、あのこの寝て布にくるまれている子がそうなんだよと、まあ、このように言って、でそれを彼らは伝えに行ったんです。ですね、その、拝んで、そして、彼らに伝えたら、こう書いてますけれども、ルカの2章の18、19節に、聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていたって、こう言うんです。でマリアはこう分かります。この最初にガブリエルから、こう告げられて、お言葉通りになりますようにと言って、で、私はなんと幸せなものでしょうって、神を、この賛美、まあ、したわけですよね。そして今、この生まれたらなんと羊飼いたちがやってきて、この全てこの御使いたちが来て賛美をした、あのこう褒めたたいたっても全部聞いて皆が驚いていたんですが、彼女は心に留めていたってこう言うんですよ。皆さんも何かこう本当に現代的に言うと、わけわかっていう言葉、わけがわからないことが起こったときに、なんかわかんねえなろうって、過ぎ去らせるか、あるいは一体何なのかなと、自分の人生の中で、生活の中でね、何なのかなってこう、思い巡らす、逡巡するっていう言葉ありますよね、逡巡するですね。まあ、ちょっと否定的ですよね、逡巡っていうと。一体何なのかなって。で、これをですね、マリアは行ったんですね。それで先ほど読んだ箇所に入っていくんですよ。まず、21節からね、もう一度読みますよ。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた、体内に宿る前に御使いが付けた名であるということで、8日目に立法、この神様が与えた掟ですね、聖書にあるんですが、モーセを通して与えられた、そこに8日目には割礼、男の子の、この性器ですね、そこの皮をですね、切り取らなければいけないと、包皮を切り取らなければいけないという掟がありますから、これを行ったんですが、名前をですね、もうすでに知っていた、それは天使がガブリエルを通して神がこれにしなさいと、イエスという意味です。イエスで、イエスにははっきりとした意味があります。これヘブル語でヤホシュアってですね、これが主は救いであるという名前なんですね。主が救いなんだということです。人々が神に背いています。でこれはですね、全ての人が罪を犯したと聖書にありますけれども、人は神によって作られています。押し付けないでくださいよ。あ、そうですかと私は反論しますね。自分が今生き自分の力でやっていますかって、自分の今までの人生って自分の意思で自分の力でやってきたんですかって、 息の一つもコントロールできてないじゃないですか。あとこの天、あの今もう寒くなってるけどね、まあ、ちょっと気候がおかしくなってきてるけども、それでも春夏な秋冬で必ずもう決まった時間に日の出があって、あの何ですか、地軸っていうんですか、こう自転してるわけですよ地球はね、うん、正確に狂わずに、これがほんの少しでも 0.001 度でもこういう何かこれが傾いちゃったら、もう今の気候変動どころじゃないですよ、もうやばいですね。でも私たち守られてるわけでしょ。でこの体一つ見ても、もう一つ一つが精巧に作られていて、でちょっとね体が壊した人は分かりますけれども、いかに体がバランスを持って作られているのかということを、これ全部自分でやってるんですか？違いますよね。でここでは作った方がいらっしゃるわけですよ。でこの方がいるっていうことを認めないで、私神なんか知らねえよと。でこれを聖書で罪と言います。何か、まあ、もちろん嘘つくとかそういうのも罪なんですけれども、その聖書が言ってる根本的なところは、どんなに、ま、あのあれですね、どんなにこの道徳的に貧困法制っぽく見えている人であってもですね、その自分で生きてきてるんだっていうプライドを持っていたら、これ罪なんですよ。でこれから救われなければいけない、人間が本当にこう自分を取り戻すっていうんですかね、あるクリスチャンが、クリスチャンじゃない人にですね、救いについて話して、こういろいろ説明したらですね、クリスチャンじゃない人が、あ、それを私の言葉で言うならば、正気をちゃんと保っていられるかどうかっていうね、おー、なるほどなと思いましたね。あの正気、人間、この私が生きているっていうことをきちんとこう保っていられるか。でこれね、できないんですよ普通は。実はずれていくんですね。これをね、イエス様が来られたことによって、私たちが正気を取り戻す、だ救われるということになる。それを、まあ、具体的には、その罪というのを身代わりに、十字架の上で受けてですね、そして、その罪の許しを得て罪が取り除かれるようにしてくださっているわけなんです。そして22節をご覧ください。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に山場と一つがい、あるいは家場との雛二羽と言われることに従って生贄を捧げるためであったと、このようにありますが、これもですね、このユダヤ人の律法があって、40日間男の子が生まれた場合ですね、この不浄の期間というんですか、この汚れているとされているんですね。まあ、汚れているといってもですね、こう象徴的にというか宗教的にだけで、別にあの罪を犯しているとかそういう話じゃないんですよね。だからある意味で優しいんですよ皆さん。もうね、何ですか、出産手当って出るんですか今、一応仕事でね。昔はあの、ごめんなさいね、女性の生理休暇とかって出るんですか今、法律あるんですか、ないですか。働くの大変っすよ。まあ、男だからなんか今、言えないんだけど、だけどあのこの頃はですね、この生理のあれですよね、あの気持ちが分かるためになんか機械っていうのをなんかパッと当ててですね、どれほど痛いかっていうのをね、あとあの出産の方もですね、どれほど痛いかっていうので、男が苦しみもだえてるっていうのがこのビデオちゃんと出てますよ YouTube にね。でも休めるわけですよね、40日間。でそれ40日休んだ後に、でここで、この捧げ物に行ったんですね。でウイゴっていうのは長男のことです。で長男が与えられたら、もうそれは神のものだと。でこの、捧げ、まあ、神のものって言っても、もちろん生贄にするわけじゃないんですけれども、で神のものとしてこう捧げるために、まあ、献辞っていうんですか、この辞っていうのは児童の辞ですね、捧げると。でそこで生贄ですね、動物の生贄なんですけれども、普通は牛と羊なんです。で 今で言うと牛と羊を捧げるってこう結構な額でしょ、多分何十万ですよ、うん、でこれ捧げるんだけど、もう貧しい時は鳩なんです。で誰、ヨセフとマリアは鳩の方を捧げたんです。つまり ヨセフとマリアは貧しかったんですよ。貧しい家庭の中でお生まれになったっていうことなんです。でね、私ね、いつもクリスマス、いつもじゃないけどね、特に今年ですね、クリスマスということを考えるときに、やはり私自身もクリスチャンであるにもかかわらず、こう世の中の雰囲気にどうしてもこうそれてってしまう。つまりイルミネーションだったりね、華やかじゃないですか。で、商業が発達してるから、例えばクリスマスケーキを食べましょうと。で、教会もですね、まあご多分に漏れずというとね、かなりきつい言葉になりますが、その時に一生懸命盛大にお祝いしよう。これは盛大にお祝いするのはいいことなんですけど、けれどもふと忘れるんですね。で、私がバイブルカフェと毎週金曜日ですね、その外に出てこう、クリスチャンでない方々にね、イエス主の聖書の話を聞いてほしいなと思ってこう配るわけですけど、もうほとんどが、まあ、寒い中で特にね、もう昨日もそうですけど、ほとんどが受け取らないんでね。そしてでもある人がこれを目を止めてですね、こう話しかけてくださるということなんですよね。でこっちの方がクリスマスなんですよ。こうよく見るとこう状況を見るとですね、あとはこのシングルマザーのお母さんがですね、このクリスマスの時期にでも子供に食事を与えるのも結構ままならないとかですね、誰も見舞いに来なくて怪我してるのに誰も見舞いに来ない、一人でいる人とかですね。でそっちの方が実はリアルなクリスマスなんです。でこの生贄を捧げると言っても本当に、このまあ金額的には非常に低いですね、安いものをこう他のこう相対的に比べてですよ、もうイエス様はそういうのは素晴らしいとおっしゃるわけですけども、そういうのを捧げている。でこれがクリスマスなんですよ。だからクリスマスというとなんかこう華やかなっていうことがあって、でむしろ疎外を感じるという人がいたらですね、まあ、昨日も毎回話してるんですけど、そういう人こそがですねクリスマスを本当に知ることができる、イエスが救い主だ、イエスが救いなんだということを知ることができる絶好の機会で、で私はね、昨日も話した34年前にクリスマスの時に初めて祈って神様を受け入れたんです。イエス様を受け入れました。とても惨めでたった一人で自分の部屋で祈ったんです ね。教会でさ、なんかこう示されて祈ってわーとかってじゃないんですよ。イエス様はそのようなお方なんです。そしてごめんなさい、そしてですね、次をお読みします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、立法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきたとですね。本当に、たまたまですよね、人間的に言うとね、御霊に導かれていたらいたということです。でこのシメオンは正しくて敬虔な、神を恐れる人で、イスラエルが慰められることを待ち望んでいたとあります。このね、イスラエルが慰められるっていう言葉も、これはイザヤの予言の裏付けがあるんですね。だからこれを聞いた時に、ただの慰めじゃなくて、イザヤ書の40章1節と2節にこう書いてありますが、慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる。あなた方の神、ごめんなさい、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その苦役は終わり、その咎は償われていると、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。このようにイスラエルの民が神に背いてバビロンに捕らえ移されたこと、これ背景にあるんですが、そのようなこの深刻っていうんですか、このもう本当に辛さ、痛み、 ですね、これを味わっている人たちに対して神が罪を許しますとですね。しかも2倍にするっていうんですね。聖書面白くて、神様の原則面白くて、失ったものをね、補うだけじゃないんですよ、神様って。罪によって失ってしまったものがね、こう元通りになるだけじゃなくて2倍にするんです。慰謝料ってそういう感じじゃないですか。ただ物の損失、物理的な損失が与えられて、それを補うだけじゃないんですよね。さらに精神的なものがあるわけです。人っていうのはそれに作られてるんです。ですね。こう自分が失ったものっていうのを、これを神が取り戻すときに、罪についても救いについても、失ったものを神が取り戻すときは、放蕩息子がそうであったように、ただ息子の地位に戻るだけじゃなくて、お祝いをしたわけですね。これが神様の慰めの方法なんです。素晴らしいですね。で、そこで、ごめんなさいね。はい。そこでですね、皆さん一人一人にも慰めが与えられます。ですね。慰めが与えられます。で、続けてシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに晒してくださる。つまりこれ、彼は老齢の人だったんですよ。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光をと、ここにもイザヤの予言が反映されていて、神がキリストについて語られて42章の6節ですが、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とすると、このように言ったんですね。はい。で、その前にごめんなさい、戻りますと、私の目があなたの御救いを見たからですとこう言ってます。その赤ん坊であるイエス様を見て、あなたの救いを見た、つまりイエス様こそが救いそのものだということなんです。救いって何からの救いかって、もちろん罪からの救いなんですけども、いいですか、ここですね、クリスチャンではない方々もだけじゃなくて、クリスチャンも含めてよく間違うんですですか。クリスチャンでない方は救いっていうと、今の状況からの救いって考えると思いますですね。何か苦しんでることがあって、それが治ると、だからこれすごくめちゃめちゃ世の中的な表現をしますと、キリスト教会って、ね、受けない、うん、例えばあなたが今貧しかったら、この借金があったら、一生懸命祈ったら借金なくなりますよっていうふうに言われたらどうですか。でも一生懸命祈るんですよ。で、そのために献金しましょうとかねって言ったら、一生懸命献金するんです。もう借金でもあるにかかわらず献金するんです。でもキリスト教会は、いやいやいや、そんなんじゃないよと、ね、分からないよと、その借金ね、でも神が共におられるなって言って、神が共に、わけわかんないよね。でこういうふうになっちゃうわけなんですよね。だから救いっていうのがどこからか、こう今辛いところから救いって、まあ昨日はね、困った時の神頼みっていう言葉使いました。でクリスチャンに、だってクリスチャンね、いやそんな私思ってないし、もう私クリスチャンだしとかで、クリスチャンが救いと言った時の大きな間違いは、私天国の切符もらった、イエーイ、これで終わっちゃってるんですよ。後に与えられる行き先ですね。でね、毎週来てる方はね、よく知ってる、これ天国教っていうね、僕名付けようって言ってね、キリスト教ならず天国教だと。もちろん永遠の死んだ後、特に、この病気の人とか、また老齢の方々がですね、高齢の方々がもう主にお会いできるっていう、この本当にこう、それが素晴らしいわけでしょ。けども、ただなんか楽なところに行けるとか、熱くないところに行けるとか、苦しくないところに行っても楽なところに、これね、天国教ですよ。 キリスト教じゃないよ。今私が説明したけれども、天国に行くっていうのはね、イエス様にお会いできるっていう意味ですよ。神にお会いできる、神の前に生きるっていう喜びですよ。もちろん苦しみとか、その死の苦しみとか、この病気の苦しみとか、それも付随して本当素晴らしいですよ。救いというのは何かって言ったら、イエス様にあって、この神と一つになっているっていうことは回復されることなんです。結ばれることなんです。関係なんですよ。だからイエス様が見たら、救いを見たっていう声に言ったわけです。シメオンが。ですね。そして、先ほど言いましたように、万民の前に備えられた救いっていうのは、これがイザヤの予言のあれなんですけど、万民って書いてあるんですね。でも、メシアとかキリストっていうのはイスラエルの神の救い主なわけなんですね。にもかかわらずイスラエルの国だけではなくて、すべての異邦人のを照らす、光なんだっていうところが、これがすごい。ユダヤ人の中ではユダヤ人だからこそが救われるっていうのがユダヤ教なんですよね。しかしそうではなくて、キリストによってすべての人、ユダヤ人ではない日本の人も中国の人も、すべての人が救われるというこの予言があるわけなんです。日本の人の中で一番の反応が、アメリカ人でしょ、なんなきゃいけないんでしょ、キリスト教はっていうのは、これがで、日本の人、他の国の人もそうですかね、どうか分かんないけど、で日本は特徴的ですね、うん、アメリカがしたことがキリスト教なんだっていうふうに言っちゃうわけ。だから例えば原爆落としたでしょ、あんなキリスト教はって同じ、いやいや、アメリカ軍が落としたけれども、キリスト教が落としたわけじゃないわけですよ。だから私は関係ないと。いや、これもう私自身がさっき言ったように、救われる前はですね、初めて教会行った時は、なんだけど、本当にアメリカ、そこにちょうどアメリカ人の宣教師いたんですよ。でね、高校生がね、蔑んでましたから、心の中ではね、女とか弱いやつが来るところだと。で、女の人ばっかりがいたからさ、英会話教室に行ったんですけどね、最初、なんという高慢な心だなってね、後で砕かれるわけですけど、思いっきりで、宣教師のこともアメリカ人がね、こんな占領してさ、日本高校生がね思うんだから、よっぽどだよね、日本は。まあ、僕だけかもしれないけどもさ、でも結構やっぱりイエス様のこと伝えてると、やっぱ言われちゃうんですよ、特におじさんたちから、うん、こう聞きかじりの知識でね。まあ、事実そういう面もあるからね、こうキリスト教が暴力を振るっていったっていう面があるから、まあ、それは本当にへりくだんなきゃいけないんですけれども、けれどもですね、全ての人なんです。そういう日本のおじさんも、私もおじさんで、自分のこと思いながら言ってるんですけど、救われるわけです。おじさんが持っているその、なぜか実在、実存的なっていうか、難しい言葉を使うと、こうなんか本当に悩みもイエス様知っておられるわけです。全ての人です。全ての人です。で、33節見てください。父と母は幼子について語られる、さまざまなことに驚いたってある。今度はまたマリア、まあ、ヨセフもそうですね、この父って書いてますから、マリアがね、驚いてるわけですよ。で、続けて34節で、シメオンは両親を祝福して母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためですと。はい。先ほどね、慰めを待ち望んでいて、その罪の許しも与えられて、イスラエルが立ち直るっていうことだったら、これ素晴らしいでしょとなりますけれども、マリアに対して、この子は多くの人が倒れるための印だと。立ち上がるためだけじゃなくて、むしろこっちの倒れる方がもしかしたら多い、反対する方が多いというね、この辛さをですね、 あなたの息子は通りますよっていうか、まあ息子であると同時に主なんですけれども、この子はこの子を通してそうなるんだよっていうことをね、見ていくことになるわけです。でこれが世の闇っていうか、この暗闇という、あの世っていうのと、ね、暗闇っていうのがね、こう聖書はあのこう一つに語られるっていうのは、世っていうのは単なる世界じゃなくて、サタンが支配している神に反抗しているっていう意味合いでの世なんですね。だから闇なんですよ。でそれがイエス様が光であられて、さっき啓示の光とありました、光であるんだけども、だから反対する方もあらわになっていっちゃうんです。というのがこの辛さなんですね。母は辛いっしょ、というかまあ母以上の存在だからね、イエス様はね。けれどもマリアがこう通っていくときに、こう反対者がダーッと出てくるっていう、このことを前もってシメオンは告げてるわけなんです。でイエス様をもうすでに信じているクリスチャンはこのことを、いいですか、この言葉はねちょっと強いですけど、覚悟しましょう、うん、よろしいですか。これを避けてはいけないんです。なぜかイエス様のに救われたものでしょう。イエス様のものになってるわけです。これ避けてはいけないんです。で先ほども話しましたバイブルカフェというのを金曜日にやっています。でこう配るわけですね。そしてやってくるいろんな人が、まあ、今までもやってきましたが、共通していることがあってですね、まあ、いろんな質問をしていろんな、まあ、挑戦もしてくる人はいるんですけれども、共通しているのは自分が思っていることは世の中の常識でしょって思っていることなんです。日本の人の大半はこう思ってるよねっていう、まあ、この反発してる人はそういう言葉を言うんですよ、ね、でさっきの例えばアメリカがしたことがね、日本キリスト教がしたことと一つにするっていうのも、もういやそうでしょうってこうなっちゃうわけだけども、聞いている側はですねいろんな反応があるから、もうそれぞれがこう全然違うことを言ってるのに、っていうのは何かって言ったら本人がそう思ってるだけなんですよ。もちろん他の人も思ってる確率高いかもしれないけど、本人がそう思ってて、それをただこう同じイエス・キリストなんだけれどものことに触れると、その思いがこう出てきてるわけなんですよ。本人は批評してるつもりなんだけど、本人は批判してるつもりなんだけれども、実は心のその本人の姿が出てきてるだけなんです。でこれが光に照らされているっていう状況なんですよね。でイエス様を明らかにしていく、でイエス様が考えておられることを明らかにしていくと、こういうマリアと同じようにっていうか、まあ、あるいはマリアがその一つの何て言うかな、代表例ですよね。立ち上がるのも見るんです、神に。これがもう本当に醍醐味ですよね、伝道するね。その人が変えられていくって、人が変えられる。しかしそうだけじゃなくて反対する方も出てくるってことです。そして35節であなた自身の心さえも剣が刺し、だからマリア自身もすごい試されるわけです。母として、母なんだけども母以上のものだってことが試されていくわけですよ。単なる息子だったらもう耐えられないようなこと、だってキリストご自身ですから。でそれは何かと言ったら、人の多くの人の心の内の思いがあらわになるっていうんですけど、その究極があの十字架ですよね。考えてください。今までは普通に一緒にそのユダヤ人としてその生活、ユダヤ社会の中に生きた人たちが十字架につけろってこう叫ぶわけですよ。そしてローマ総督であるピラトが十字架の判決を下しですね、十字架につけられているイエス様の姿に対して、お前がキリストで神の子だったらその十字架から降りてみろってこうあざけられるわけです。そして聖書の中には、このイエス様がとマリアとヨハネか至近距離で会話している姿がヨハネの福音書には載ってるんです。
十字架のね、あのイメージ、あの聖書によって一つ一つ壊していく必要があるんですけども、一つはこう十字架の丘があってね、カルバリの丘ってあるじゃないですか。で高いところにあってあんまり人がそこにいないっていうかね、こうそういうイメージを抱くじゃないですか。でも実は至近距離で語れるほどそんなに十字架って高いところじゃないんです。で大通りなんです。なぜかというと見せしめにならなきゃ、人に、多くの人に見てもらって見せしめにするために、大勢のところで、そして見える形で、しかもこう結構苦しんでる姿も生々しく見える形で、えぐいですけども、それがローマの極刑の方法だったんです。ローマに反発する、ユダヤ人の王としてイエス様は裁かれたわけですけど、そのローマ皇帝に背いてるっていうことで、でだから会話できる。お母さんたち考えてください。自分の息子がそうなってる、もうね考えられないけれども、もう息子以上だっていうことがやっぱここで剣で刺されてるんですね。このマリアは刺されてるわけです。そして多くの人の心があらわにされていくんだということなんですね。これが闇の力が強ければ強いほどそうなっていくということで、イエス様は世の光ですからそうなっていくわけなんですよ。しかしですね、ここで、もう一つですね、大事なのは、暗ければ暗いほど光って目立って輝いていきます。ここが励ましなんです。皆さんによろしいですか。多くの反対とか闇があらわにされるの、これ本当つらいんですけれども、同時にものすごく今まではあんまり光っていなかったものが光ってくるようになるわけなんですよ。でちょうど羊飼いと同じようにあんまり目立たない、世の中は気づいてないかもしれないけども、本当に素晴らしいことがどんどん起こってくるわけなんですよね。まあ私も証しをしたいですけどね、今この説教の中で話しちゃったらもう皆さんがご飯食べる時間なくなっちゃうから、あとでねちょっと分かっちゃってもいいですけれど もう世の中悪くなってるじゃないですか。どんどんいろんなこと起こってますよね。で昨日もね、本当にいらっしゃった方が、この初めてに近いっていうかね、方がね言ってましたよね。もう本当辛いと、平和を祈ってますと、まあ、クリスチャンじゃない方ですよね、争いが多く、もう本当に一体どうなるのかっていう、一つだけで二つあるわけですよ今ね、世界ではね、まあ、大きなもの、いや実はマスコミでは言われてない、いろんなところでも起こって、特にクリスチャンたちはアフリカとかアジアとかでとてつもない人数が殺されているわけですね。世界で一番迫害されて殺されているのはクリスチャンたちです。クリスチャンでさえ知らない、けれども例えばナイジェリアではボコハラムというイスラムの過激派によってどんどん殺されています。子供、少女たちは誘拐されています。でもねクリスチャン人口増えるんですよ。わかります、わかります。私たちがクリスチャンの人はね、私たちが気づいあのクリスチャンとしてどうなのかなって戦っている、それね誘惑とかね思い煩いとかね世の中のことでね、でもね迫害にいる人はねもう天使だったり、もうイエス様が素晴らしい形で現れたりとか、癒しが起こったりとか、もう神の世界をね目の当たりにするわけなんですよ。闇が深ければ深いほど光は輝くんです。でここに立つということ、これがメッセージですね。でイスラエルではっていうかユダヤ人の人たちはこの時期、もうちょっと前に終わったんですが、ハヌカというですね、あのお祝いをします。で実はもしかしたら、私調べたら、もしかしたらなんで12月25日になったかって言ったら、ハヌカを意識してたんじゃないかと。だから本当は聖書でイエス様が生まれた日はあのこの日かどうか分かんないんですよ全然。なんでかっていうのを議論しているうちに、このユダヤ教の中でハヌカ祝われているかって、イエス様も祝ったんですよ。宮清めの祭りって書いてあります、聖書の中でヨハネに出てきます。神殿奉献祭です。でその時は光を灯すんですね、この1日ずつこの食材のこの油を入れるところですね、ここに1日ずつこうたあのつけていくんですけど、 世における光なんですよ、イエス様が、ね、で私たちがその中に歩むように言われているわけです。で最後だけねパッと読みますね。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。その人は非常に年を取っていた。少女の時代の後7年間夫と共に暮らしたが、やもみになり84歳になっていた。彼女は宮を離れて断食と祈りを持って夜と昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこのお産のことがあった。だからシメオンだけじゃなくてこのおばあさんである、アンナも語ったんですが、エルサレムの贖い、これ同じですね。贖いっていうのは取り戻されるっていうことです。奪還されるっていうか、エルサレムが失われていたんだけれども、この預言書の中にはたくさんね、打ちひしがれた女のように語られてるんです。このエルサレムのこと、イスラシオンって書いてますね。シオンの娘がとか、けれども取り戻されると、またこの宝石を持つ美しい女王のような女に戻ると、でこのような予言がたくさんあって、それでその語っていったということなんですよね。このように、まあ、長くなりましたが、この、男なんですけどもね、女の人の視点に立ってこうお話をさせていただきました。なぜかというと聖書にそのように書かれているからですね。そしてその、男であるイエス様がどのようなところを通るのかということを、こう予言がずっと語られていって、そしてそれが心があらわにされていく光なんだということなんですね。で、光の中に生きる歩む者はそういうものを見なければいけないという辛さがあるけれども、同時に本当にこれがすごい救いなんだという光も味わうんだよと。皆さんどうかこっち側についてください。光の方に来てください。光の方に来るときにはもちろん自分の罪が明らかにされます。だから闇を愛する人は決して来ないわけなんです。どうか今それを感じ取った人はどうかこちらの方に来てですね。そして神様の前に、私は罪人です、ごめんなさい、しかしイエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったことを信じますと、3日目によみがえってくださったことを信じるので、どうかイエス様が私の主であります、主人で人生の主であります、どうか私の救ってくださいというのをこう祈ってください。そしたらその時からもう光の中を生きることができるようにしてくださいます。これが救いです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにしてマリアを通して本当にイエス様の通られるところを見ることができたことを感謝します。主よ、闇が深いです。しかし私たちはひるみません。あなたの力によって、あなたの光があるからひるみません。もうこの中に生きていきたいと願います。恐れて退くのではなくて信じて命を保っていきます。どうぞ主よ、憐れんでください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。